聖書の朗読をいたします。はじめに旧約聖書箴言第2章6節から15節までです。聖書新共同訳の旧約聖書992ページです。箴言第2章6節以下。知恵を授けるのは主。主の口は知識と英知を与える。主は正しい人のために力を、完全な道を歩く人のために盾を備えて、裁きの道を守り、主の慈しみに生きる人の道を見守ってくださる。また、あなたは悟るであろう。正義と裁きと公平は、すべて幸いに導くと。知恵があなたの心を訪れ、知識が魂の喜びとなり、慎重さがあなたを保ち、英知が守ってくれるので、あなたは悪い道から救い出され、暴言を吐く者を免れることができる。彼らはまっすぐな道を捨て去り、闇の道を歩き、悪を働くことを楽しみとし、悪と暴言に小躍りする者。彼らの道筋は曲がり、通う道はくねっている。以上です。新約聖書は、ヨハネによる福音書、第14章の1節から14節までです。新約聖書の196ページです。ヨハネによる福音書第14章1節以下。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか、私たちにはわかりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ、誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る。いや、すでに父を見ている。フィリポが、主よ、私たちに御父をお示しください。そうすれば満足できます。と言うと、イエスは言われた。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに、私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいというのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は、自分から話しているのではない。私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら、技そのものによって信じなさい。はっきり言っておく。私を信じる者は、私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。私が父のもとへ行くからである。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。こうして父は子によって栄光をお受けになる。私の名によって私に何かを願うならば、私が叶えてあげよう。以上です。お祈りを捧げます。復活の イエス・キリストの命の源である神様、あなたの御名を褒めたたえます。この週の初めの日に、私たちはそれぞれの場で礼拝を捧げるようになって幾週か過ぎました。とても長い時のように思われます。しかし、あなたはこの一巡りの週、私たちをそれぞれの場所で守り、導き、そして力づけてくださっていることを今心から感謝をいたします。そして何よりも、あなたは私たちに御言葉を語り続けてくださっています。そのことに気づかないことのある私たちです。あなたがせっかく私たちに語ってくださっているにもかかわらず、さまざまなことに心をとらわれ、足をすくわれて、私たちはそのことに気づかないでいます。私たちの至らなさを今見舞いに深く懺悔をいたします。私たちの思いと言葉と行いと怠りによってたびたび犯した罪を許してください。この週の初めの日、あなたはその許しの印として私たちに御言葉をくださいました。この御言葉をどうぞ聞くだけでなく、私たちはそれを行い、守るものへと変えられていきますように。どうか聖霊の力によってそれが実現しますように。主なる神様、イエス様が復活をされた後に弟子たちが歩んだ歩みを私たちもしたいと願います。そしてあなたが聖霊降臨という大きな希望を持って臨んでくださったことを心から感謝するとともに、私たちも今先の見えないような毎日を過ごしています。不安な毎日を過ごしています。心が怯える時もあります。そのような中に、光であるあなたを仰ぎ、希望を持って前進することができますように、心からお願いをいたします。これらの感謝と祈りと、私たちの主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。しばらく前のことですが、私は台湾に旅行したときにこんなことが起こりました。ある信号のない大きな交差点の下に立派な地下道が走っていました。そこを歩いていたときに突然停電になったのです。外国でのことでした。一体何が起きたのかと驚き、私は慌ててしまいました。地下道でしたから、外からの光がなく、視界がゼロになったのです。今まで経験したことないような不安を覚えました。大勢の人たちの声は聞こえてきます。しかし私には理解できない外国語で何を言っているのかわからないのです。一生懸命力を込めて目を開けます。しかし見えてくるものは暗闇だけでした。前がどこで後ろがどこで、左も右もわからない。二人の友人がその時一緒に歩いていたんですけれども、彼らがどこに行ってしまったのかわからないでいました。もしかしたら今ここで火事が起こるかもしれない。そういった不安の中で私は、いわゆるパニック状態に陥りました。そこに一人の人が手を引いてくれました。 しばらくするとその人は持っていたライター、そのライターで火を灯して出口の方まで引いて連れて行ってくれました。見ず知らずの人です。階段を上るところで友人は待っていてくれました。そしてようやく地上に上がり、ほっとした気持ちになりました。時間にするとそんなに長いことでなかったかもしれません。大変な恐怖に陥れられた出来事でした。皆さんはこういう経験をなさったことがあるでしょうか。全く何も見えなくなる、どこに行っていいのかわからなくなる、ゆったりと歩いていたところに急に崖から突き落とされるような経験です。今私たちは新型コロナウイルスの脅威にさらされています。人間は先のことがわからない、そういう時に不安になるものです。いらぬストレスを抱えたりイライラすることさえあります。しかし主イエスは、心を騒がせるな、そう言われます。騒ぐという言葉は、嵐で海や湖の水が激しく波立ち、もうどこへ身を置いてよいのかわからなくなってしまう混乱した状態を表す言葉です。今日の箇所、この福音書の場面は、主イエスがその最後の晩餐の席上でお話になった、いわゆる告別説教と言われる場面です。ここで弟子たちは、主イエスに突然の別れを告げられて、動揺してしまっているところに、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい、と言われたのでした。その出来事は弟子たちが予想もしていなかったことでした。これまで皆さんもご存知のように、主イエスの弟子たちというのは、主イエスのお人柄に惹かれて、その教えは今まで聞いたこともないような、自分を生かしてくれる教えだと信じ、家族を家に置いて、財産を放棄して、仕事を辞めて、主イエスに従った人たちでした。そんな弟子たちに主イエスは、今日の箇所の前の13章36節のところで、私の行くところに、あなたは今ついてくることはできない、そう言われました。その言葉をどう受け取ってよいか分からずに、弟子たちがどんどんどんどん混乱に陥っていくのでした。言ってみればそれは当然のことと言ってよかったかもしれません。例えてみると、弟子たちにとって2階の部屋に登ってきて、突然今登ってきたはずの階段がなくなってしまって、上の階にも下の階にも行くことができなくなってしまったというような状態にありました。もしここで主イエスとの別れが来れば、これまで主イエスに従ってきたことは何だったのか、またこれからの将来にも不安を覚えたことでしょう。しかしそんな時にも、主イエスは本物の信仰を持ちなさい、パニックに陥ってはいけませんよ、そう言って、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい、と仰せになられました。さらに主イエスは6節、私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ、誰も父のもとに行くことができない、と、ご自身が神様に至る道であると言われました。これは一体 何を言われようとしたのでしょうか。今日は例えることがとても多いですけれども、私たちが夜の海で船を操縦していたとします。どうぞご想像ください。計画通りに航路に従って進めば問題がありませんけれども、私たちが好き勝手に東に行ったり西に行ったりすれば、船は港にたどり着くどころか元の航路さえわからなくなってしまうかもしれません。そんな時に真っ暗闇の海上で大きな光を放ち、船を導いてくれる役割をしてくれるのは灯台です。私たちの人生の航路でこの灯台の役目を追ってくださるのがイエス・キリストです。主イエスが真っ暗闇の中でも私たち一人一人を神様のところに導いてくださるのです。私たちはともすれば横道にそれることが好きです。好きで横道にそれる、そういう人はあまりいないかもしれませんね。好きまでとはいかなくても自分の人生の操縦を誤って違う方向に、時にはそれが悪いことをする方向に行ってしまうことすらあります。今日の旧約聖書箴言はこの道を踏み外したものを描いております。皆さんが誰かにひどいことを言われたりされたりすることがあることでしょう。人間というのは自分が過ちを犯したことはさっさと忘れてしまうくせに、人から同じようなことをされるといつまでも恨んでいたりします。そんな私たちにある時主イエスは言われました。あなたに言っておく、7回どころか7の70倍までも許しなさい。マタイによる福音書の18章22節の御言葉です。ここで主イエスが私たちに指し示してくださる道は、心から人を許しなさいというものです。また誰かが皆さんに手を差し伸べてほしい、力を貸してほしいと思うかもしれません。私たちはそれを見て見ぬふりをすることもできます。しかし主イエスの指し示す道は、同じマタイによる福音書7章12節の言葉ですが、人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。実は先週までこの人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、この言葉が私たちの教会の教会員のお一人によってしたためられて、教会の看板のところに掲げられていました。今皆さんは教会にお越しになることができません。そして私も皆さんにお会いすることが叶いませんけれども、今教会では毎週のようにこのご近所に住んでいらっしゃる方々、あるいは通行人の方たちを励ますような聖書の言葉を週替わりで掲げています。人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさいと先週まで掲げられていました。この場合の道ももじもじたじろがないで進んで人の力になろうというものです。このように主イエスの言葉は、私たちが神様のおられる天に到達する道だということが言えます。ですから日々福音の言葉に私たちが親しむということは、とても賢く生きる秘訣なのです。主イエスはこのようにも言われました。人はパンだけで生きるものではない、神の国から、神の口から出る 一つ一つの言葉で生きるとのこの旧約にある言葉をよく理解されておりました。そして与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる、ルカによる福音書の6章38節の言葉です。また剣を取る者は皆剣で滅びる、マタイによる福音書の26章の52節の言葉です。皆に仕える者になりなさい、同じマタイによる福音書の20章の26節の言葉です。本当にこれはどれをとっても素晴らしい主イエスの言葉です。しかし私にはせっかく主イエスがこう仰せになっておられるのにもかかわらず、これを行うことが難しいと感じてしまうことがあります。おそらく今日この聖書を共にしている皆さんも同じことを感じられるのではないでしょうか。イエスが仰せになる言葉は時として私たちに厳しい、そう思わないでしょうか。ただこの主イエスの言葉を言葉として呼ぶだけで自分の生活に取り入れられることがなければ、聖書は虚しい道徳の教科書に終わってしまいます。私たちもですね、教会の前にイエス様の素晴らしい御言葉を掲げ続けておりますけれども、もしその掲げるということだけで満足してしまったら、それはイエス様がおっしゃっているその御言葉の意味とは違う方向に私たちは進んでしまうかもしれません。しかしこの聖書の言葉を、主イエスの言葉を道徳の教科書に終わらせないために、主イエスの言葉は違うのだということを私たちは知る必要があります。それが今日の12節のところに記されてあります。はっきり言っておく、私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。主イエスが指し示してくださる神様は、主イエスが教えてくださった道を私たちが歩み続ける力を与えてくださるのだと12節は記しています。これが主イエスの言葉がただただただの虚しい道徳名言集に終わらないゆえんです。使徒言行録の5章29節にこういう言葉があります。私たちは人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。私たちは毎日テレビや新聞やインターネットや、あるいは今なかなか他の人たちと交わることが許されませんけれども、会社の隣の人や友達や近所の人や、あるいは電話でメールで、またある時は自分の心の内側にあるもう一人の自分の声、いろんな声に私たちは取り巻かれています。もうその声はうず高く取り巻かれていると言ってよいと思います。そんな私たちの毎日の中で、主イエスが指し示してくださる神様への道を私たちはしっかりと見上げなければなりません。よそ見ばっかりしている私たちに、主イエスは今日も私の指し示す神様を見なさい、私は道であり真理であり命なんですよ、ここを通っていきなさい、そう手を広げて私たちを待っていてくださるのです。私たちは神様がいつも静かにして 私たちのそばにいてくださることに気づいていないかもしれません。主イエスがフィリポに、私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は、自分から話しているのではない。私のうちにおられる父が、その技を行っておられるのである。と言われました。つまり皆さんが、イエスを見れば神様を見る。皆さんがイエスを知れば神様を知る。私はここで旧約聖書の創世記で神様がご自分に似せて人間を創造されたという話を思い起こすものです。人間の顔や体型が神様に似ているというのではなく、はるかに崇高や愛する。考える、感じ取る、あるいは選択する、この自由の中で選択するということも、私たちのすべてが神様に似せられているというのは、本当に素晴らしいことです。神様は私たちの親です。その子供である私たちも、主イエスの指し示す神様を見上げて、共に進んでいきたいと思うのです。この後復活された主イエスとの出会いを体験した弟子たちは、主イエスが言われた通り、イエスがなさった技を、またそれよりもはるかに大きな技を行うようになりました。使徒言行録6章には、弟子たちが行った技の一つが伝えられていますけれども、最初にできた教会、いわゆる原始キリスト教会には、様々な人が集っていました。それだけに対立や軋轢が生まれたのです。もうこの2000年前の教会だけではなく、現在に至るまで教会は様々な対立を経験し、それを乗り越えてきたと言えます。教会の中にギリシャ語を話すユダヤ人のグループ、ヘブライ語を話すユダヤ人のグループなどがありました。その中で食物の配給をめぐってギリシャ語グループのやもめが軽んじられていたのです。一人一人の誰もがそういう目に遭わないように人たちは信仰と聖霊に満ちた7人を選び問題の解決に当たらせました。その中には後に石打ちの刑で殉教するあのステファノもいました。こうして教会はまず神様の家族であること、そしてすべての人が神に似せて作られた子供であること、一人一人が大切にされて居場所があり、受け入れられるところこそが教会なのだ、ということをこの7人の人たちは示しました。私たちの教会もこの道を示す教会とならねばなりません。主イエスが私たち一人一人を導いてくださったように、私たちも私たちの周りにいる人々を導いて神様へ導くものとなりたいのです。お祈りを捧げます。私たちの神様、今日私たちが聞いた御言葉があなたの恵みにより私たちの心と体の隅々まで行き渡ることができますように、それが私たちのうちに聖霊の実をもたらし、あなたの御名を称えさせてください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。願わくは主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。願わくは主が御顔をもってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように。願わくは主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。 アーメン。